83.4MHz かずさ FM をお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そして君津市役所1階サテライトスタジオ、スタジオ君津の前にお集まりの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
いや、素敵ですね。バッチリ合いました。ようこそお越しくださいました。このところね、暑かったり寒かったりということで、ちょっと体調崩し気味の方もいらっしゃるようなんですが、私この秋楽しみにしている食べ物が一つだけあるんですね。まあ、いっぱいありますけど、特に私は君津の小糸在来の枝豆が大好きなんです。そして、あ、同じですか。私はちょうど御船山の下あたり のオーナー制度の一畝みたいなものを買わせていただいて、今年で5年目くらいでしょうか。台風で取れない時にもありました、塩害の時もあったんですけれども、今年はなんとか豊作で、もう毎食私はご飯を食べずに枝豆で暮らしております。それほどね、美味しいんですけれどもね、多くの皆さんにこの枝豆の美味しさ伝えられたらいいなと思っています。さあ、今日のゲストはですね、ソプラノ歌手の竹下ひろみさんとピアノ伴奏が佐藤正人さんというお二人なんですね。素敵な歌声、素敵なピアノの音色をお届けしていきたいと思います。今日も君津市の魅力をいっぱいにお届けしていきます。それでは君津市からのお知らせ、かずさインフォメーション君津出張版からスタートさせていただきましょう。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。マザー牧場や房総学友協会の皆さんの協力もいただいています。それではスタートしましょう。どうぞ。君津市では今年度から新しい総合計画がスタートしています。これからも未来へ向けて皆さんと共に歩んでいきましょう。人が輝き幸せつなぐ君津。
3、2、1、GO!
気持ちいい。
マザー牧場で空を飛ぼう。牧場の空を駆け抜ける疾走感あふれる全長340メートルのアクティビティ、ファームジップ。さあ、とっておきの非日常体験を。マザー牧場。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオかずさ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
かずさインフォメーション君津出張版、今日も君津市役所の職員の方にお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。君津市選挙管理委員会事務局の水戸です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。水戸さん、今日はどんな話題でしょうか。
はい、今日は10月16日に告示され、10月23日に投開票が行われる君津市長選挙および君津市議会議員補欠選挙についてお話ししたいと思います。
今週末に告示されるんですね。期日前投票はいつから始まるんですか。
はい、期日前投票は10月17日から10月22日まで6日間行われます。会場は君津市役所1階ロビー、小糸公民館、清和公民館ホール、小津公民館、上総地域交流センターの計5箇所で行っています。
君津市は広いですから、各地域に期日前投票ができる会場があるとやっぱり便利ですよね。それぞれの会場では何時まで投票ができるんですか。
小糸公民館、清和公民館ホール、小津公民館は午前8時30分から午後5時まで行っています。また君津市役所1階ロビーと上総地域交流センターでは午前8時30分から午後8時までの時間に投票することができます。
はい、
期日前投票は住んでいる地域に関わらず投票することができますので、 ご自身の生活スタイルに合わせて行きやすい投票所で投票してください。
君津市役所1階のロビーと上総地域交流センターは午後8時まで投票ができるんですね。日中忙しくて投票所に行けないという方にはちょうどいいですよね。期日前投票は誰でも利用ができるんですよね。
はい、期日前投票をするには投開票日当日に投票所に行くことができない理由が必要となりますが、新型コロナウイルス感染防止の観点から当日の混雑を避けるために期日前投票をすることが認められています。
そうなんですね。投票所でも新型コロナウイルスの感染対策は徹底されてらっしゃるんですよね。
はい、投票所の出入り口にアルコール消毒液を、受付の前には飛沫防止のフィルムを設置しています。また記入台に常設していた鉛筆をなくし、使い捨て鉛筆を用意しています。鉛筆は会場に設置してあるゴミ箱に捨てていただいても構いませんし、そのまま持ち帰ることもできます。係員はマスクを着用し、投票所内は定期的に換気を行っていますので、安心して投票所にお越しください。投票所に来られる皆さんもマスクの着用や会場に入る際のアルコール消毒の実施にご協力をお願いいたします。
選挙でも新しい生活様式が徹底されているということなんですね。感染症対策のほか、当日投票所に行くときに気をつけなければならないことって何かありますか？
はい、投票所へ行くときは皆さんのご自宅に郵送している入場券をお持ちください。万が一入場券を忘れてしまった場合でも投票することはできますので、その際は会場の係員にお声掛けください。また期日前投票をする場合は入場券の裏面に署名をしていただく必要があります。当日会場で記入することもできますが、記入した状態で会場にお越しいただくことで他の方と接触する機会を避け、スムーズに投票することができますので、ご協力をお願いします。
ありがとうございます。選挙はとにかく会場に行って大切な一票を投票することが大切ですよね。それでは水戸さん、最後に皆さんにメッセージをお願いします。
はい、今回の君津市長選挙および君津市議会議員補欠選挙につきましては、私たち市民の代表として市政の執行にあたる市長と、市民の声を市政に反映させる市議会議員を選ぶ身近で重要な選挙です。候補者の考えや政策などを聞いて、皆さんの代表としてふさわしいと思う人に投票しましょう。
今日は水戸さんからお話を伺いました。水戸さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
拍手が来ますかね。あ、よかった、ありがとうございました。ねえ、選挙なんですね。今日は選挙について水戸さんにお話を伺ってきました。さあ、それでは続いてのコーナーに行きましょう。今日はこの会場ロビーいっぱいのお客様で、先ほど椅子が足りないからって言って椅子をまた出していただくことになりました。素敵なソプラノ竹下さんと、そしてピアニストの佐藤さん、お二方においでいただいています。この地域の皆さんには、もうすっかりおなじみの方なのかもしれませんよね。コーラスの指導したり、サークルの皆さんとご一緒に楽しく歌ってくださったりしている先生方お二人でございます。さあ、それではまず一曲ご紹介をさせていただきましょう。この季節にふさわしいこの一曲からスタートをさせていただきましょう。では皆さん、どうぞ拍手をお送りください。里の秋です。どうぞ。竹下ひろみさんの歌、そしてピアノ伴奏は佐藤正人さんということで、里の秋をまずはご披露いただきました。竹下さん、こんにちは。
こんにちは。
今日は主役ですね。
ちょっと前回は機密不要理簡単と合唱団の皆さんたちと一緒に出させていただいたんですけど、はい、今回はすみませんちょっと単独で失礼いたしますということ で
今日はこのおめかしですか。
おめかしで今日はちょっとアクセサリーもつけて、
はい、一番気に入っているこのドレスでいかがでしょうか皆さん。ねえ、
洗濯もできます
何よりです。はい、さ、里の秋をまずは歌っていただきました、はい、今機密フィオリカンタントという名前が出てきたんですが、はい、ちょうどこの市役所の隣の障害学習センター、はい、こちらでフィオリカンタントの講師をしてくださっている、
はい、
そうですか。いかがですか。今日生徒さんもたくさんいらっしゃってますけど、
皆さんがもう一緒にこうやって聞いてくださってとても心強いです。ありがとうございます。
そうですか、よかったねえ。竹下ひろみ先生は東京芸術大学の大学院を修了され、そして佐藤正人先生は東京音楽大学大学院を修了されて、今こちらの機密で皆さんの指導に当たってくださっている、
はい、
どうですか、いい生徒さんですか。
ええ、とても
よかった、はい、
とても皆さん仲良くて、
はい、そうですか。なんかあったかい感じで大好きだっておっしゃってましたね、この機密ね。さあ、そしてこれはいろんなご縁があって、はい、今度は10月の30日に、
はい、
房総学友協会の皆さんが主催する、はい、街角コンサート、はい、こちらに出演される、
はい、今回、ね、早川先生にお声かけいただきまして、はい、このような素敵な機会を賜りましたこと本当に感謝申し上げます、は
い、どんどん来てくださいって言いたいところなんですけどもう完売なんですってね。
そうなんです、ありがたいことに、
ね、すごいですね。でも街角コンサートはずっとシリーズでやっていますので、
はい、
またぜひね皆さんにお立ち寄りいただければと思っています。そしてなんとなんとこれ言わないとね今日三船さんに叱られちゃうといけないから、はい、そんなことないかな。11月の1日にはですね、東京の豊洲シビックセンターホールで、はい、デュオコンサートが行われるということなんですね、はい、ぜひ機会があれば皆さんに生でこの素晴らしい歌を聴いていただきたいと思っております。
ありがとうございます。
さあ、素敵なお二人のこうコンビなんですが、はい、なんとなんとご夫妻なの。
そうなんです、コロナ禍で結婚をしまして、
はい、よかったですね。幸せに暮らしてますか。
よかったです、もらってもらう相手がいて。
そうですか、はい、なんか なんていう反応されてるんですよね。
苦笑いして
ますね、はい、そうですね、まあ、幸せに暮らしてれば何よりということでさあ、お二人の間にはどんな、ね、愛のハーモニーが流れているんでしょうか。続いて歌っていただくのは愛の賛歌ということですね、は
い、ぴったりでございます
本当、あなたの燃える手でってやつですね。わかりました。それじゃあラブラブなお二人に歌って、はい、そして伴奏していただきましょう、永遠のラブソング、究極のラブソングと言ってもいいのかもしれませんよね。素敵な歌声を聴いていただきたいと思います。2曲目は愛の賛歌です。どうぞ拍手をお送りください。いやー、素敵でしたね。どうですか今日の歌、愛の賛歌は。
とっても緊張しましたが、皆さんが温かく見守ってくださり、そして何よりも愛する主人の伴奏で歌えたこと、本当に感謝の気持ちでいっぱいでございます
勝手にやってくださいって感じですけどご主人様に何か一言もらってもいいでしょうかね。
はい、のいいところを語ってください、はい、
せっかく素敵なイケメンなご主人なのでラジオだとわからないんで、はい、
ありがとうございます。こんにちは、はい、ピアノの佐藤です。今日は本当にお招きいただきましてありがとうございました。よく頑張りました。
ありがとうございます、
はい、いい歌声でした。
はい、
どうぞ今後ともよろしくお願いします
もう何も言うことがありませんね。さあ、それでは竹下さん、そして佐藤さんに大きな拍手をお送りいただきたいと思います。
ありがとうござい
ます。ありがとうございました。ね、素敵な時間をありがとうございました。じゃあまたフィオリカンタントの皆さんも頑張りましょうね。またよかったらここにまた遊びに来てください。そしてステージもねぜひ務めていただければと思っています。じゃあ先生方ありがとうございました。さようなら。さあさあ、変わりましてね、こちらの方はね消防とともに生きてうん十年の方でございます。さあ、それでは進めていきましょう。こちらのコーナーです。
ここが聞きたい機密防災虎の巻。
さあ、今週も始まりました機密防災虎の巻、久次郎さんと言います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
実は久次郎さんいろいろ忙しくてですね、今日は6週間ぶりの出演なんですよ、はいはい、お休みの間に出演していただいた星野さんという部下の方、なかなか上手でですね、星野さん聞きやすかったよっていう声も上がっているんですが、またぜひおいでいただきたいと思っているんですが、やっぱりここは久次郎さんのコーナーです、今日は防災虎の巻頑張っていただきたいと思うんですが、はい、どんなテーマでしょうか。
はい、今回は災害対策コーディネーター、こちらの養成講座について話をさせていただきたいと思います。
災害対策コーディネーター、はい、確か以前にもちょっとお話しいただいたことがありましたかね。
そうですね、君津市の防災ハンドブック、こちらに掲載しておりますので、ハンドブックの紹介の時に話をさせていただきました。
はい、そうですね、はい、君津市防災ハンドブックでしたよね。
はい、そうですね、災害が発生した際にはまずは自分の身を守ることが重要です。自分が助からなくては家族や大切な人を守ること、助けることはできません。
はい、
自助が重要であることは皆さん承知をしているかと思います。しかしながら災害が大規模になれば、隣近所の助け合い、地域ぐるみで助け合う共助、こちらがとても重要になります。災害の規模によって消防車や警察官など救助に来てくれる人員や救急車の数に対しまして、負傷者はより多くなります。そこで負傷者全員を同時に救出救護することは大変困難になります。
そうですよね、はい、消防や警察、自衛隊などの救助を待つ時間はやっぱり長くなってしまいますよね。
そうなんですよ。平成7年に発生をしました阪神淡路大震災、こちらで被災をされた方の8割近くの方は隣近所の住民など共助によって救助されております。救助による災害対策は重要であり、それには救助の中核となる人材が必要となっております。そこで県は千葉大規模災害発生時の救援救助など地域の防災活動において、地域と行政、ボランティア組織等の連絡調整を担っていただく災害対策コーディネーターを要請しております。
その災害対策コーディネーターになるためにはどんな講習を受ければいいんですか。
はい、市町村が県の基準を満たす内容で養成講座を実施します。その講座の全過程を修了して、個人情報の提供を利用に同意をしていただいた方に、県から修了証書を授与して、災害対策コーディネーターとして、登録をされます。
うん、そうするとその養成講座を君津市が開催しちゃいますよってことですか。
そうなんですよ、はいはい、その通りでございます。令和4年度自主防災実務者講習会としまして、千葉県災害対策コーディネーター養成講座を今月の29日30日最終の土曜日日曜日になります。それとその翌週11月の5日土曜日の3日間で開催をします。場所はここ君津市役所の5階大会議室で、君津市内にお住まいの方やお勤めの方、また市内の学校に通学される学生さんも受講ができます。年齢や性別は問いません。費用は無料ですけれども、3日間の昼食、こちらについては各自で準備をしていただきたいと思います。
申し込みはどうしたらいいですか。
はい、
まだ間に合うのかしら。
間に合います、
はい
はい。災害対策コーディネーターの受講をされる方、こちらにつきましては申し込み書の記載が必要になります。6階の危機管理課までお越しいただくか、ホームページをご覧いただきたいと思います。興味のある方は危機管理課までお問い合わせをください。10月14日、今週の金曜日までの申し込みとさせていただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ということで久次郎さん、久しぶりの出演でしたけど完璧でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうぞ拍手をお送りいただきたいと思います。ありがとうございました。災害対策コーディネーター、興味のある方はね、ぜひご参加をいただいて、自分の命は自分で守り、そしてお隣の皆さんも助け合っていくということで、ぜひお考えいただければと思いますね。久次郎さん、ありがとうございました。名残惜しいですか。はい、いいですよ。
はい、
お願いします。ありがとうございました。さあ、ということで木屋浦君津、今日もお伝えしてまいりました。 今日はたくさんのお客様で、そしてたくさんの拍手をいただいて、笑顔をいっぱいいただいて本当にありがとうございました。この番組ではですね、公民館で活動していらっしゃる方、地域でいろいろこれが得意なんだよねという方々にここに出演していただいて自慢をしていただく、そんなコーナーです。そして君津市のお知らせなどもたくさんお伝えしていくコーナーですので、ぜひ皆さんにもお聞きいただきたいと思います。